寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
6月も半月過ぎてきましたね。さあ今日はたっちゃんどんな顔でしょうか。おはようございます。
おはようございます。最近インターナショナリゼーションとかさ、あるいはグローバリゼーションとかっていう言葉が盛んに、で要は世界基準だっていうじゃんね。でインターナショナリゼーションとグローバリゼーションの違いってある？なんとなく
分かりません。
おお、それね、インターナショナリゼーションって、まあ、国別で、国はちゃんと別々にやって、その国際化、国の要は主張をしながら国際化を図ろうってインターナショナリゼーションで、グローバリゼーションっていうのはもうそこで地球化だよね。要グローバルって円だからさ、全てが全ての基準で、だから全くの同一の基準でいっちゃおうかって、
均質化をする
で、それですって言うとね、俺すっごい危険だって思っててね。何が危険かっていうのは、文明は前から言うけど国境を越えるけど、文化国境を越えない、インターナショナリゼーションなのうちはまだいいんだけど、グローバリゼーションになっちゃうと全部一つの基準でどうたらこうたらなっちゃう、文化っていうやつが消えちゃうじゃんね、っていう危険性を含んでんなってすげえ考えてるね。特に日本人としても、最近の若い人って日本人の文化って本当に消えてきてるよ。
知らない
で、それがいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり日本人としてのその引き継いでいかなきゃならないものっていうものは大事にしないと、日本人がどっか行っちゃうんだよね。日本人というものはどっか行っちゃう。だからやっぱり日本人っていうのは世界とはかなり違う文化を持ってきたんだよね。で、去るもの日々に疎しっていうじゃんね。だけど残すべきものは残していかないと、それこそ日々に疎しになっちゃうわけだから、経済優先、経済優先、アベノミクスってやつでね。だって、まあ、ざっくばらんに言うね、あの批判もあるだろうけど、アベノミクスの恩恵なんて俺全然受けねえもん。まだ何年も経ってきてね、ほんと正直、何がアベノミクスなの。大企業はすごいよね。消費税払ったって大企業優遇税制だからね、戻るじゃんね。消費税なんて全くあれ大企業の儲けだもんね。で特に 10% の今度、消費税、あんなもんやってごらんよ、もう日本沈没だよ。あんなこと言っちゃいけねえのかもしれないけど、これは俺の意見だからさ、まあ反論もあるだろうけど、
まあ、アベノミクスのその効果を感じてないという人たちがきっとピケティさんに飛びついたんだと思うんですけどね。
本当だよね、あれ。本当にあれも読んでみたけどさ、俺はダメだ、全然ついていけない、わかんねえ。本当にあんなついの読んだけどさ、すぐ読むんだけどさ、よくわかんねえ。あの経済ってね、もともと形成催眠じゃんね。形成催眠、あの世を治める、経は治める、で政は世の中の世、催眠は祭は救うじゃんね、民は民じゃん。経済の語源は形成催眠、要は世を治めて民を救うってやつじゃんね。その経済ってやつが、そのまあ要はイギリスのエコノミーってやつにぶつけちゃったもんだから、まあ、英語のエコノミーにぶつけちゃったもんだから、経済つまり流通主体になっちゃったわけ、ね、で本来形成催眠っていうのは政治だとかその国の統治だとか行政あるいは全般を指すものであってね、民の幸せを望まなきゃいけないっていうわけだよね、本来は。だつまりそこには本来人の生き方っていうのが大事にされなきゃいけない。その人の生き方っていうのはね、実際には日本は日本の文化で人を大事にって、ちょっと向こう三軒両隣、ね、みんなが手をあの携えて困ったとか助け合おうよってのが基本にあったわけじゃん。でもそれがどんどんどんどん消えちゃってさ、俺この間あのつい最近あのでっかいトレーラーのタイヤがゴロゴロ転がってきて、80いくつのおばあちゃんがゴーンってぶつかったって中国のなんかニュースでやってたよ。そしてドーンっておばあちゃん転んだら、その隣にいた若い女性立ってて、助けに行きもしないよ、見てんだよ。あれは話になんねえなと、やっぱり日本はあんなことあっちゃいけねえなと思うんだけど、そういう中でね、法政大学の総長になった2014年から田口優子さんって、あの TBS の日曜日の関口の日のサンデーモーニングっつったっけ、なんかあそこへ時々ゲストで出てくる江戸文化の研究者でね、エッセイスト田中優子さん、もう本当にその経済優先っていうことに対して批判的だよね。ですだから、そのあの人なんかのことをね、左翼思想だっていう人もいるんだよ。でそうは思わないね俺は。あの人、要は人を大事にするという、人間の根底は人にあるっていうことを、あの田中先生すごい言って、俺すっげえなんかあの人好感度高いんだよね俺はね。でまあそういう中でね、彼女がね、ヒナへの思いっていう本を出したのね。ヒナっ って、まあ、難しい字なんだけどさ、ひなってあの口書いてその下に鍋蓋で1階2階の階を書いて右側に大里で口書いて鍋蓋書いて何階の階、要は小さい口の大きな口階で右側大里ね。でこれひなって読むんだけどさ、偏僻なところとか偏僻のピだよ、ひなびたってこれひなびたで、ひな、そのひなで、おさすがでね、ひなびた、田舎じゃん。でひなで、そのひなっていうのは要は田舎であり都会から離れた場所を言うわけで、まあ今言うひなびたところとかひなびた場所とかっていう言葉に使う。でそのひな祭りのひなでもあったわけだよ。ひな祭りもおひなさんっていうひな書くじゃんね。もともとはひな祭りはこの あのひなびたところのひなであって、要は田舎の祭りっていう意味さ。でだからそれに対して都祭りってのあるわけじゃん。だ京都だとか江戸とかっていうところね、都祭りに対してはひな祭りは田舎の祭りだったの。でそのひな祭りのひなが小さいという意味のおひなさんのひなという字が当たって、そしてそのおひなさんを飾るっていうんでひな祭りっていう言葉が出てきたのさ。でまあもともとそのひなっていうのは何かっていうと、今言う田舎なんだから、田舎っていうことは日本の原点がそこにあるわけだよ。なんていうかな、人の原点が、要はいまだにその田舎の文化っていうのがあってさ、でそれが全部いつの間にか都会化されちゃう。でそれがその経済っていう言葉でその代表されて、みんなお金がなきゃ幸せじゃないみたいな考え方になってきちゃったって、これはな、あの先々週だか先週だかもずっとね TJ と話をして、全てお金に換算しなきゃ幸せじゃないみたいな時代になっちゃう、それは間違いでしょって俺はずっと思ってんだけどね。田中角栄、これもね今月中にどっかでやろうと思うんだけどね、話しようと思うんだけどね。田中角栄は金権政治で批判されたんだけど、でも彼がねこう言って、もともと新潟の出身でね、雪の中に生きた、雪の中に生きるっていうことはね、スキーをやるって意味じゃないよと、本当にもう朝から雪と格闘して生きていかなきゃならない、じゃあその雪が降らないようになんとかなんねえかっていうので、あの三国山脈を削っちゃって、トンネルでも何でも作る、あるいは削っちゃって、つまり風向きをそのあったかい太平洋からの風を日本海新潟まで持ってきて雪を抑えよう、生活だったわけですよ。それでその三国峠をあの削った、その土出た土を日本海埋めて佐渡と陸続きにしようっていう、まあ壮大な夢だよね。まあできっこないとは思うんだけど、でもまあそういうことがその田中角栄にはあったんで、田舎の人を都会の人と同じ環境で置いてあげたい、生活を豊かにしてあげたい、それは人への思いがあったのね。ただそれがあのいつの間にかお金に換算されるってことになってっちゃったんだけどね。ほら子供のお祭りなんかでも、今のひな祭りってやつだって、あるいは端午の節句で男の子の祭りだって、要は子供の成長を願ってっていうところにあってさ、ほらその子供の成長を願ってっていうのは、子供っていうのは天からの授かりもん、社会へお返しする、育てて社会からの預かりもんだっていう感覚ねえから、今物だと捉えるから、だから殺人事件の多いことおかしい日本は最近って思ってんだけどさ、どうかね、 TJ はどう思いますか。
均質化っていうのは、これだけそれぞれの個性のある土地柄であり、そして人々がいるという中では、難しいことで、どの部分を同じにしてどの部分はそのままを尊重していくのかっていうのはとても難しいですよね、
本当だよね。だからまあその本当は均一のね文化ってやつ、人はこうでなきゃいけないっていうこと、まあ今度道徳が始まるって言うんだけど、やっぱそれは小さいうちからね、日本人としての原点、ものの考え方、それ古いって言われれば古いんだけど、でそれはその教えることってとても大切じゃないか、教育することって大切じゃないかっていうところはね、ちょっと最近ずっと難しいって言うけども、本当に考えちゃうよ、このままじゃいいのか、うん、
日本の場合は特にその宗教がないので、寄って立つところが難しいと。でそういう中でね、いろいろ考えてどう育てていくかという時の指針を今失ってしまってるって話は聞きますね。
そうそう、だからその指針をねやっぱりきちっと備えつけなきゃいけないね、まあ、今回そんなところだね。